共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン。
弥生宗男です。またここのとこしばらくですね、更新が滞ってたわけですけども、まあ、やっぱりちょっと体調がね、なかなか元へ戻らないというか、まあ、ずっとその倦怠感みたいなねものが続いててですね、この間はついに、めまいと吐き気で一日中起きられないとか、まあ、そんな日もありまして、まあ、あとは仕事の関係なんかもあってですね、ちょっとここのとこね更新がずっと滞っちゃってるんですが、まあ今日配信するのはですね、今いろんなポッドキャスト番組でアナウンスされてるように、まあ、僕の番組でも何度もしてますが、いよいよ9月いっぱいで、ポッドキャスティングジュースのサービスが停止になるということで、まあ、あちこちでサイトを引っ越ししたり、バナーの貼り替えをしたりとかってしてるサイトは多いと思いますが、僕のサイトの場合はバナーを貼り替えてありますんで、そのバナーをiTunes とかのソフトにドラッグ&ドロップしてもらえば、まあ、音声の自動配信ができるということになります。まあ、一応その話を番組の最後にもう一回しますけども、まあ、そのために今回一回配信しておこうかなというふうに思いました。まあ、それだけでちょっとあれなので、まあ、いつも同じような話なんですけど、ちょっとまあおまけ的な話をしたいと思うんですが、武田徹っていう人がいて、この人は、まあ、学者なのか評論家なのかジャーナリストなのかよくわかんないんですけど、この人がですねウェブ論座というサイトでですね、学習しない日本人ハンセン病隔離と同じ迂回の暴力っていう文章を書いてるんですね。で、このサイトは文章全部読むのは有料サイトに登録しないと全文は読めないみたいなんで、僕は今ただで読める部分、まあ多分最初のところだと思いますけど、そこしか読んでいないので、まああれなんですけども、一応それを読んだ感想ですねちょっと喋りたいと思うんですが、つまりこの武田徹さんはですね、ハンセン病差別と現在のいわゆる原発風評被害というのは同じだというふうに言ってるんですね。で、つまりハンセン病差別でハンセン病の患者が差別されるように、福島の農家なんかが差別されてると、そういうところでその日本人はハンセン病差別の問題から何も学んでないみたいなね、そういう言い方をしてるわけですが、僕はこれは間違ってるし、むしろ危険な考え方だというふうに思うんですね。で、ハンセン病差別の問題っていうのは、まあ昔雷病と言ってたわけですが、ハンセン病についての研究が遅れてた時代、空気感染するんじゃないかというような、まあ、知見があってですね、まあ、患者を隔離するというような、まあ、政策が行われたわけですね。で、問題なのは感染の危険性がないということが分かったその後にもですね、ずっと患者に差別的な扱いを続けですね、また場合によっては現在もし続ける人がいると。で、まあ、現実には患者の多くはですね、隔離された場所で、つまり隔離壁の外側にはもう知ってる人もいない、付き合う社会がないという状態のままですね、現在も過ごしているというようなこともあるわけで、まあ、そういうことが、まあ、ハンセン病差別の問題なわけですけども、しかしこの場合ですね、じゃあそのハンセン病差別の責任は誰にあるのかといえば、差別的な扱いをする人々の側にその責任があるわけですね。 でしかしいわゆる原発風評被害はどうかというとですね、この責任は放射能をばらまいた東電、それから原発政策を進めた政治家、日本経済界というところに責任があるわけで、放射能汚染された食べ物を拒否する人々に責任があるわけではなくて、こういう人々は明らかに被害者なわけですね。で、この武田徹の論っていうのはですね、被害者と被害者を対立、まあこの間僕喋りましたけど、被害者と被害者を対立させる論理でありですね、そして被害者にさらにリスクを強要する論理だというふうに言うしかないわけです。で、いわゆる原発風評被害というのはですね、これは主に人権ではなくて経済的分野の問題です。まあもちろんその精神的な苦痛というものが伴っているから人権問題ではないとは言えないんですけども、第一義的に基本的には経済的な問題ですね。で、しかもこれは加害者が分かっている事故です。そういう意味で言うとこれは自然災害とか病気とかそういうこととは違うんですね。で、明らかにその賠償責任があるそういう組織や人々が存在しておりですね、まあ、生産者にとってその被害というものは本質的には経済的な損失なわけですね。そういう意味ではそのハンセン病の問題とは全く違う。その結果論的にですね、ハンセン病は空気感染をしないということが分かったのだから、ハンセン病患者を隔離したことは間違いだったというのは僕はちょっと言い過ぎだと思うんですね。それはその当時の知見として、空気感染があるというふうに思われたから隔離があったわけで、その発端のところは致し方のないところがあったろうと思うんですよ。で、一方原発の問題ですね、これ結果論として、大丈夫かもしれません、今ある食べ物を食べたってなんていうこともないのかもしれません。でもそれは結果が出てない。で、この結果が出るのは20年も30年も先の話です。だからもし結果論として喋るんだったら30年後に喋ってもらいたい。30年前に放射能汚染が危ないって言ってたけど現実には何も危なくなかったじゃないかと、あの時に、風評被害に惑わされた人は間違いだったと、それを30年後に言ってください。でもそれは今言うことじゃないですね。今言えることじゃありません。30年後に何が起きるか誰にもわからないわけです。で、そういう意味でハンセン病隔離の問題といわゆる原発風評被害の問題を串刺し的に批判するっていうのはこれはものすごく間違った考え方だし、そもそも全く害がないっていうことがはっきりしている問題とですね、現実に少なくとも害はあると、どんな少量であろうと放射線被曝には、問題があるんだということは分かっている、そういう問題とですね混同して論じたらこれはいけないというふうに僕は思います。
ポッドキャスティングジュースのサービス停止に伴い、ブログサイトより番組の再登録をお願いします。
ブログの URL は http://mymy-way-nifty.com/necra_nomi/ です。アルファベットでもう一度申し上げます。mymy-way-nifty.com/nekura_nomi/ こちらのサイトより再登録をお願いします。なお検索エンジンでサイトを検索される場合はカタカナでネクラ、ひらがなでのみ、漢字のくるにんでネクラのみこん、こちらで検索をお願いします。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
ネクラノミコンオンボイス。おしゃべりは、弥生宗男でお送りしました。